先ほど読まれた使徒書の中に、聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのですという言葉がございました。信じるっていうことは私たちの力で信じるのではなくて、もうすでに働いて私たちのうちにいてくださる聖霊が信じる心を与えてくださっているということですね。それはこうして礼拝に参加しているっていうことも同じことが言えると思います。誰も聖霊によらなければ礼拝に出席することはできないというふうに言い換えてもいいと思うんですね。信仰を持ってるっていうことは、私と違う方が善意を常に持って私を守り導いていてくださるっていうことを信じているっていうことですね。古来キリスト教は割合道徳的な教えが多くて、クリスチャンは常にこうすべきであるとか、あるいはこうでなければならないとかっていう、そういう傾向が強かったので、どうしても信仰の証っていうふうに言うと、うまくできた話、信じたおかげでダメだったのはこういうふうによくなりましたとか、なんかいわゆる成功物語につながらないと信仰があったというふうに、信仰の証だと思わない、そういう傾向が強かったと思うのですが、私たちの信じるイエス・キリストは、作家の園綾子さんが言ったと思うんですが、史上最大の失敗者だったという、そういう生涯を送られたんですね。だから私たちは失敗も素直に受け止めるという勇気がなければいけないんですが、失敗ばかり繰り返すと、私の信仰はどこに行ったんだろうとか、あるいは何かあると、私の信仰はダメですからっていうふうに、成功するか失敗するかで区分けして考えてしまう、そういう傾向があるような気がしてしょうがないですね。確かに神様が祝福してまた聖霊が導いてくださらなければうまくいかないっていうことは事実ですけれども、しかし神様はどんな時にも共にいてくださる、そのことをいつでも私たちが受け止めていなければならないだろうというふうに思うのですね。で、今日の福音書はヨハネによる福音書なんですけれども、いわゆるラザロのよみがえりの物語です。十一章全体がそういう物語になってますけれども、イエスにラザロが死んだという知らせが少し離れたところにいるときに届いたんですね。だけどイエスはわざとすぐには行かなかった。そしてやっとベタニア村のラザロの家のところに近づくと、すでに墓に葬られて4日も経っていたっていうふうに書いてある。もう匂いすら発しているということですね。ベタニアはエルサレムに近く15スタジオンのほどのところにあった。1スタジオン185メートルとこう書いてありますから、ちょっと計算がややこしいのですが、まあ200メートルっていうふうに大雑把に考えたら、3キロ弱、2.7キロか 2.8 キロぐらいのところですね。ですから比較的近いわけです。ユダヤ人の社会では、共同体意識がとても強いので、誰かが亡くなったっていうふうになると、もう部落中の人、村中の人は皆寄って集まってくるわけですね。ですから大勢人が来ていたようですね。マルタは、ここでもマルタとマリアの兄弟の性格の違いが現れてるんですが、マルタは活動的で、マリアは静かな方ですね。ですからマルタはすぐイエス様おいでになったって聞いて外へ迎えに出た。しかしマリアは家の中にいたっていうふうに書かれています。そしてマルタが不平を率直にイエスに言ったと思うんです。もう早くに知らせてあったのに、だからもっと早くにここにいてくださったら ラザロは死ななかったでしょうにっていう、ね、そういうことをイエスに正直に言った。そうするとイエスは、あなたの兄弟は復活するというふうに言われて、当時のユダヤ教の中には新約聖書にも出てまいりますが、ファリサイ派っていうのとサドカイ派っていうのがありました。サドカイ派っていうのは上流階級の人たち、祭司階級に多いですね。で、ファリサイ派は中流以下、割合庶民的なんですが、で、ファリサイっていうのは分離するっていう意味、分離するっていうことは神様に選び分けられたという意味ですね。だから選び分けられているっていう、この恵みをしっかり数えるべきなんですが、そうではなくて、私はそういう信仰のない人とは違いますよって、そういう生き方をします。ですから信仰を持たない人とは一緒にしませんっていう、そういう考えになってしまうんですね。ファリサイ派の人たちは復活のことを信じていたんです。で、サドカイ派はそういうことはないというふうに思っているんですね。だから多分ファリサイ派の人たちの影響があって、それでこのマルタもそういうことは知っておりますっていうふうに答えた。ところがイエスが、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるか。この言葉はすごく威厳があったと思うんです。ある種厳しさが込められてたような気がするんですね。ですからマルタは自然に、はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております、優等生の返答が出た。このイエスのこのことを信じるかっていう、この問いかけっていうのがマルタの存在を根底から変えて、イエスと一緒にいる者はみんなから阻害されるぞということが、もうヨハネによる福音書ではしょっちゅう強調されているわけですが、そういう苦難と損の道を彼女は選び取るということを口にした。信仰っていうのは向こうからやってくるっていう言い方をした人がいるんですね。作家の加賀さんですね。ある対談の中でですね、加賀さんは57歳の時に洗礼を受けて、今70代だと思うんですが、随分あなたは洗礼を受けるのが遅かったんですねっていうふうには聞かれて、それで彼は上智大学で教えたりしておりましたから、キリスト教には深く関わってた、フランスにも留学していろんな神父さんを知ったりっていうのがあったんですが、なんと話に信じるっていうところに行ってなかったんですね。57歳の時にですね、それこそ向こうからやってきたっていうわけです。自分でですね、お釈迦様とキリストとどちらが偉いか考えてキリストを選んだっていう、そういうんじゃなくて、向こうから私の方に来た、それがキリストだったんだっていう、そういう言い方ですね。もしもそういう向こうから来てくれなかったら、私は未だ不信の徒だったでしょうね。信仰を持たない人間でいたかもしれないというわけですが、ですからどうしてっていうふうに言われてもうまく説明できない、何かがきっかけで、そして信じるっていうふうに変えられ、マルタがイエス様にあなたは信じるかっていうふうに厳しく言われたときに、はい、信じますっていう答え、それが向こうからやってくる来方じゃないかというふうに思うんですね。じゃあその信じて何が変わったのですかっていうふうに聞かれたときに、香川俊彦さんはですね、こう言ってんです。僕は自然科学を学びました。その世界は全て疑うことから出発します。疑い、分かち、比較し、推定して真理だと考える。しかしそれは本当は真理に近いものに過ぎません。今の科学の水準というのはそんなものです。ところが信仰というのは疑うという心をやめてしまうんです。 すると脳の死んでいた部分が急に活性化されて、世界がパッと広がるんです。別な脳が動き出す。疑うことばかりをやっていた自分が何にも疑わず、比較せず、100% 信ずる。これが信仰の世界です。というふうに加賀さんは言い切るわけです。するとインタビュアーは、はあ、すると気持ちがいいでしょうね。気持ちいいですよ。嬉しいですね。それがわかると、聖書がすごくよくわかるようになる。イエスに、我に従えと言われたペトロが、何もかも捨てて従ってしまう。なぜ？何が起きた？つまり、聖霊が働いて、そして動かしてくださった。もう、一切、どちらでもいいって 100% 信じようっていうふうに変わって、それからさらに物事を冷静にゆっくり見ることができるようになっていく。彼は精神科医、お医者さんでもあるし、作家でもあるわけですね。とてもいい働きをなさって、遠藤周作さんとも仲良かったそうですが、遠藤周作さんはどっちかというと疑うことから信仰始まるっていうふうにおっしゃっていたんですね。だけど加賀さんは疑うことは全部捨ててしまう。そしてこの方に 100% かけちゃうっていう、そういう仕方だから、信仰はこれこそが信仰だっていう一つのパターンはなくて、いろいろな形の信じ方があっていいと思うんですが、加賀さんはやはりそういう性格の統制か自然科学者であったっていうことが、いつまでも自分にこだわっていたのをある時にふっと乗り越えて、そして信じることができた。ですから非常に謙虚な、まあ遠藤周作さんも謙虚ですけれども、加賀さんも大変謙虚で、お釈迦さんを選んだんじゃなくて、お釈迦さんかキリストかっていうふうに選んだんじゃなくて、向こうからやってきた。結果的に僕はキリストが好きになったんですね、恋愛みたいなものですよっていうふうに言ってらっしゃる。恋愛と信仰とくっつけたらいけないかもしれないのですけれども、そういう部分があるんです。人になぜああいうやつを愛したんだってね、いうふうに言われても、それはうまく説明できないっていうものがやはりあるんですね。その時その気になったっていう。しかし神様に、はい信じますって答える、それは神様からやってきてくださっていることに、はいと答えてしまう、そういうことではないかというふうに思うのですね。今日も私たちはその神様の御手のうちにあって、そして信じるかっていうふうに問われていると思うのです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。自分中心の生き方を繰り返しますから、ついあなたが共にいてくださることを忘れがちでございました。しかし今私たちはここにおります、あなたが過る週も共にいてくださったからでした。そしてこれからも共にいてくださいます。どうぞ人間的な限界のある判断にこだわらない、あなたを見上げて信じ続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。